今日はこの梅雨の間の晴れ間というんでしょうかね、とてもすがすがしい朝を迎えさせていただきました。今日は鳥取県地方の連合会の研修会がありまして、清水先生と福雄先生はそちらへご用で今出かけたんですが、今日は、ドライブ日和ですよね。本当に神様が送り合わせをくださったんだなと思わせていただいております。皆さんも久しぶりに洗濯ができたりね、いろんな用事ができると思いますし、まあ今日は日曜日ですから、遊びに行くこともね、できると思います。まあ、私はご存知のように神様から、教会におりなさいというお気づきをいただきまして、毎日教会でこうしてご用にお使いいただいております。大変ありがたいことであります。昨日の月齢祭の時にね、紹介いたしましたが、今度秋にお話に来ていただく工藤さんがね、がんを宣告された最中に出会った本ですね。この本を読んで工藤さんは助かったんですね。Something Great という生命の暗号というね、あなたの遺伝子が目覚める時という筑波大学の名誉教授の村上和夫先生の本なんですね。この先生の、まあ、知り合いの方がアメリカ、この方もアメリカで留学されてたんですが、大勢ノーベル賞をいただいておられます。この先生もいただかれる可能性がある一人なんですね。そういう方が書いた本なんですが、まあいろいろとね、参考になるところがあるんですが、今日は一箇所ね、皆さんに紹介したいと思います。この先生がね、こう書いておられます。以前にラッセル・L・シュワイカートさんという宇宙飛行士の方にお目にかかったことがあります。数日間ホテルでご一緒し、いろんな話をしたのですが、その時シュワイカートさんは次のようなことを話してくれました。宇宙空間から地球を見ていると、地球はただ美しいだけではなく、まさに生きていると感じられる。その時自分は地球の生命とつながっていると感じた。地球のおかげで生かされていると思った。それは言葉で言い尽くせない感動的な一瞬だった。地球は生きているということを私たちは言葉の上では知っていますが、日常生活の中ではなかなか実感できるものではありません。彼も遠く離れた宇宙空間に出てみて初めてそれを肌で感じたのです。彼は地球を離れるというマクロの視点から見て感じたわけですが、私の場合はどうかというと、遺伝子という超ミクロの世界に降り立ってシュワイカートさんと同じ感動を味わうことができたのです。実際に遺伝子の世界は触れれば触れるほどすごいと感じてしまいます。目に見えない小さな細胞、その中の核という部分に収められている遺伝子にはたった4つの科学の文字の組み合わせで表される30億もの膨大な情報が書かれている。その文字も A と T、C と G というふうにきれいに対応なしている。この情報によって私たちは生かされているのです、というふうに言われているんですがね、昨日は親神様と御霊の神様の月齢祭でした。私はここを皆さんに紹介するつもりでいたんですが、もう時間切れになってやめたんですけどね。この立花隆さんのね、宇宙からの帰還という本を以前もう何十年も前に読んだことがあるんですが、その中で紹介されている宇宙飛行士さんはね、やっぱり、アポロの、ね、宇宙飛行士、その月に降り立ってね、地球を見た時にもう何とも言えない感動を覚えた。そうですね。ですからこの、今紹介されているこの方と同じように、宇宙飛行士の方はね、我々がこう普段感じている以上に地球というものの素晴らしさを実感されているんですね。 そして科学者の人たちが大体飛行船に乗りますよね、いろんな、技術を持った人ですよね。そういう人たちが乗るんですが、帰ってきたら宗教家になる方が非常に多いんだそうですね。牧師さんになったりね。だからこの今紹介された方もその後世界中を、歩いてね、その自分の感じたことを話しておられるそうです。これがすごく大切なことなんですね。で、私なりにこう解釈しますとね、今私たちもその地球の中にいるんですけど、あまりにもこの周りに恵まれたものがありすぎてね、当たり前になっちゃってるんです。で、地球から離れたらね、宇宙飛行士というのはどういう心理状態かというと、ロケットに乗って宇宙空間に出ていくでしょう。果たして帰れるかどうかという心配があるんですよ。皆さんも旅行行った時にね、ちょっと似た感じがあると思うんですよ。相当ね、例えば東北なんか行くとね、もう10時間もかけて東北行くと、帰ってくるのは大変ですよね。で、それをもっともっとこうどうですかね、厳しい条件にしたようなんですね。ですから月に行くのは簡単なんですよ。意外と地球からロケットで飛ばすわけですから、もう月から帰ってくるのが大変なんですね。だからもう宇宙飛行士の人たちは帰れるかどうかという心配がすごくある。で、その宇宙空間見たら青い地球というのは特異な存在なんですね。つまり水がありますから、水があったり空気が、他の星がそんなに輝いてないんですね。ですからその生命をこう自分の命いうものの、そのね、ふるさとであり、そして自分の命を支えてくれるものというのは宇宙の中に地球しかないということをやっぱり感じるんですね。それが今紹介したこの方のね、お話なんですよね。で、何が私たちに欠けてるかって、地球上に住んでる人間は実はその一番恵まれた地球というお母さんのお腹の中にいるような感じなんです。だから逆に恵まれすぎてるから、そのね、その恵まれてることに気づかないんですよね。今日もこうして朝日が昇ってきました。で、私たちが吸わせていただいている空気がこう充満してます。それが月にはありませんからね。で、そういう状態に置かれると人間というのはやっぱり逆にはーっとこう自分の命のふるさとみたいなものをね、愛おしく感じるもんだろうと私は想像するんです。私はもちろん行ったことはありませんけど、そういろんな人たちの話をね、こう文献を通して触れさせてもらうと、そうだろうなとこう感じるんですね。ですから天地の親神様ありがとうございますって言うんですけど、その私たちがこう軽く言ってるのと、この宇宙飛行士の方たちが地球圏外に出た時にね、感じるものと、なんか落差があるような、例えばその大病してね、入院した人が家に帰ってきた時にね、ああ我が家はいいなと思うのとちょっと似てると思うんですね。また違うと思うんですけどね、分かりやすく言うと、もっともっとこうそういう違いがあるんだと思うんですね。で、この村上和夫先生というのはその生命科学のね専門家なんですが、そのこの中にもありますけど、地球上に人間が何十億っているでしょう。で、何十億という人間のその遺伝子を全部かき集めて、ね、全部かき集めて米一粒の重さがないんだそうです。ちょっと不思議な話ですよね。人間の体内にある遺伝子というものを全部かき集めて、それを何十億という人間の遺伝子を全部集約して集めても米粒一粒に至らないんだそうです。米粒一つの重たいんだそうです。遺伝子というかそんなに軽いものだそうです。しかしその軽いものの中にすごく大事なそのものがね込められてるんだと。で、昨日もお話しましたように、私たち人間の持ってるその遺伝子情報の中にある素晴らしい機能はね、実は100のうち10も使ってないんだそうです。皆さん一生懸命働いてると思ってるでしょ。朝から晩まで自転車で頑張ったのやと なかなか客が来んなとか言ってね、頑張ってるね。だからその自分は頑張ってるんだけども、実は100の能力のうち10も使ってないそうです。 それはあの個人差は多少あるでしょうけど、大抵そういうことだそうです。まあ、この専門家はそういう点ですね。ですから90いくつのその能力は眠ってるんですね。私もそうなんです。皆さんもそうなんです。でその眠ってる能力にスイッチを入れたのが工藤さんなんですね。この本を読んで感動を覚えて、そうだと。私は今がんでね、そのもう本当に余命1ヶ月と言われたけど、このままじゃいけないと。でこの村上先生が書いてる生き方、物事をねやっぱりそのプラス思考にしていく、ね、そして志を持って生きるというそういう生き方、それから感謝する、その生き方をね積極的に取り入れたんですね。この本を読んで、今度秋においでいただく熊本のね工藤さんという女性の方、もう本当にすごい経験されてるんですね。さっき金光新聞読んでましたら、その読者の一人がね乳がんということを宣告されて、今その乳がんで戦ってるという記事が出てましたけどね、その本当にがんを宣告されてあと1ヶ月と言われたら、ほら人間も真っ白になるどころか絶望しますよ普通は。だからその中でこの本に出会ったんですね。誰が渡したのか知りませんけどね。そしてその工藤さんはこの本を読んでですね、あのすごい感動を覚えて、そして即実践したんですね。それがあの抗がん剤によって髪の毛がバサッバサッと音を立てて落ちる、ね、女性がね髪が抜けるってのは辛いことですよ。男性でもそうですけどね、女性にとっては命の次に大事というような人もいるぐらい髪の毛ってのは大事なんですよね。それがバサッバサッドサッと落ちる、まとまって落ちるんですよ。だからこうちょっと櫛なんかやったらもうスボッと落ちてくるんですね。でその関係を見て泣いてた工藤さんが、そうじゃない、こう私を今までねこう支えてくれたこの髪の毛にお礼しようと言うんですね。ありがとうありがとうって、一本ずつ髪の毛一本ずつより分けしたけども大変ですけど、それをやるんですよね。やり終えた時にガンが消えてたって言うんです。でその時にその眠っていた100のうちのいくつかのその人間のそういう生命の力というものが蘇ってるんですね。スイッチがオンになったというふうに表現してるんですね。で私たちがいただくこの信心というのはそういう面があるんですね。工藤さんはこれ信心がある方じゃないんですよ。しかし素直にこの村上先生のね本を、ね、書かれていることを素直に自分が取り入れただけなんです。だから皆さんも信心なさってるけど、毎日教会においでになってるけど、先生が100遍言っても1回も聞かなかったら意味ないんです。素直に取り入れるところに実は意味があるんです、ね、先生はめでたい人やな、いつもなんかありがたいありがたいよるけど、何がありがたいんだろうかというふうに思ってる人は、まあ、それまでのことです。やっぱり自分自身の中にそのありがたい心が、これが本当に去年の年末からこれ掲げてるでしょ。本当にこのありがとうに皆さんがなっていったら、その100のうちのいくつかが目覚めてくるんだと思うんですよ。そうするとその自分の運命というか生命の力が変わってくるんだということをね、この先生が書いてくださってですね。で、あのこの本のタイトルの通り、前にも言ってますように、サムシンググレートというのは表現のしようがないけど偉大なものがある。この宇宙もそうだし、我々のこの細胞の中にそれが潜んでるというね、そこにこの私たち自身がその心を向けて感謝する、そして前向きな生き方をする。世の中にはね、悲観的な生き方が好きな人がいるんですよね。何にしてもすぐ悪い方にとる、ね、昨日のことをくよくよくよくよ考える、明日のことを心配する、明日来てないのに明日どうなるんだろうかって、今度イギリスが EU から離脱してこれ大変だ、日本も不景気になるからもう来年は多分商売できんぞと、まあ、もう今日は家族中心中しようという、もう悪く言ったらそこまで行くんですね。来年だとどうなるかわからないのに、そういうふうに悪い方へすぐ転換してしまう人がいるんですけどね、気の毒ですね。 私なんか全然そんなことないですから、昨日のことなんか全部忘れてますね。忘れようともなくても昨日のことと一昨日のことがもう分かりませんからね。時々新次先生に言われるんですよ。私が昨日ねこんなことがあったよって言ったら、お父さんそれ一昨日でしょねよく指摘されるんですねまあそれはだんだん頭が緩くなってるからですけどね。あんまり気にしてないです私、昨日のことは。済んだことは戻らないんだから、明日も来てみないと分かんないんだからね。明日来てないのにね、くよくよ心配してる人がいるんですけどね、かわいそうですね。今日今ね、せっかくいただいてる今日生ききれないです。昨日のことが半分、明後日のことが半分、今日はゼロっていう、今日いただいてる意味がない。ご飯は食べてね、うんこはしてんだけどね、自分が生きることができてないっていう、非常に損する生き方ね。すぐやめてほしいですね、そういう人は。まあこれよかったらね、お貸しいたします。余興先生がわざわざ送ってきてくれたんです。私もこれ実は昔読んでたんですけど、もうだいぶ前の本ですけど、やっぱり新しい内容ですね。まあそういうことでね、皆さんお分かりだと思いますが、まあ時間が来てしまいました。これぐらいでさせてもらいますが、どうぞ今日のね、梅雨の晴れ間をいただいたことありがとうございます。雨が降ったら降ったで結構、照ったで結構というね、その今日をしっかりと今日を大切にさせていただきましょう。はい、今日もようございます。